サバラジオ。こんばんは。
おばでございます。
ねえ、皆さんお元気かな。
どんな感じかな。
ね、台風も来たけど大したことないし。
なかったですね。
なんかね、しょんぼりでしたね。
しょんぼりすんのかいな。
と思って、雨降った、ちょろっと雨降っただけやなと思ってね。
まあ、今日はこっちのやれドザーっと降りましたけど、
ね。ああ、なんかそっちの方な。
うん、一瞬すごかった。
なんか山手の方は、神戸とか山手の方はなんかザッと降ったみたい
な
ね。
そうなんですよ。
まあ、大阪はほぼ何も降りませんでした
ね。あ、ほんまですか。
ええ天気で終わりましたけど、ね、
ラジオでもなんかそんなこと言うとったな、全然こっちは天気ええってね。
そうそうそう、大阪だけよ、
うん、
大阪だけ天気がええのだって和歌山とか奈良とかバンバン降ってる。
あ、まあね、あの辺はいつもね。
そうやね、それはしゃあないよな、山間部なんやから、うん、まああれでしょうけども、なんかほら週末に、
はい、
なんちゅうんですか、
ほう、
AU、
はいはいはいはいはい、はい、
昔の関西セルラー電話ね、
KDDI ですね、
KDDI、
はい、
関西セルラー電話カンセルということで、我々世代には馴染みが高い、カンセルでございますけども、なんか止まったみたい
らしいですね、
おいう話になってましたよか、
うん、なんか大騒ぎ、
へえと思ってたんですけど、うん、僕ドコモなんですよ。
ですよね。
ね、電話はドコモなんです僕。
関係ない
で、ね、そんな KDDI がどうたらかったらって言うてる間に、うん、僕電話をね、
はい、
会社に忘れてしまいまして。
あらまあ。
そう、金曜日の夜。
あらまあ、また。
金曜日やで。
そら偉いことですな。
ほんまよ、金曜日何時ですか、電車乗って帰ってて。
うん、
で大体半分ぐらい書いたとこで、ああそうそうそう、ラジオ聞こうかなと思って、うん、携帯探ったらないんですよ。
ないと。
あ、ない。
どういうことや
って、あ、いった、忘れたかなと思ってね。ああ、これ完全に忘れてんだ、
はいはい、
と思って、ええ。まあでもどこでなくしたかわからんから。
ああ、わかりますかね、その
時。まあまあまあまあ、詳しくはわからんじゃないですか。
うん、
まあおそらく会社にあるであろうとは思ってるけど。
はいはい。
でどこでなくしたかわからんし、とりあえずどこにあるかぐらいは調べられんちゃうかなと思って、
うん、ほうほう、
でドコモショップに駆け込みまして、
あ、お近くの、
お近くの、うん、でちょっと調べてもらいたいんですけど、できますって言ったら、まあまあ調べてくださいっつって電話つないでくれて、
うん、
なら、あ、お客様のやつはアハモですよねみたいな
こと、あ、はいはいはい、貧乏のや
つね、あ、そうそうそう、アハモですよ、アハモはネットでしか無理なんで、
あ、
こちらでお答えかねますみたいな、
ね、貧乏人は麦を食えやつですね、
そうですそうです、うん、調べてもいいけど金かかりますみたいな、そんな話ですわ、うん、
はいはい、
セットアップもアハモやったら金取るからね、うちらみたいな話やから、う
ん、お前ら払えんのかと、
そうで、なんやねん、あかんやんけと思ってで家帰って、しゃあないから、
どこでも帰って、
家帰ってパソコンで見て、
うん、
でアハモ追跡みたいなやつで調べたら、
はいはい、
アハモにそんな機能はついてませんみたいな話でなんやねんそれと思って、どういうことなってんだよお前、
ね、
と思って
、
ほんでもう一応多分、うん、僕のパソコンにこの携帯登録されてるんですよ、
はいはい、
多分ね、
うん
うん、ほんで、それで他のいろんなもんでペペペって調べたら、
うん、
Google かなんか調べてくれるんですよ、
ほう、さすが、
すごいよ Google、
何でもできますな、
何でもできますね、そんな追跡機能がついてなくても、
うん、恐ろしい、
うん、ほんであなたの携帯は今ここにあります、この辺りにありますみたいなやつが、
うん、
おちゃんと出るんすわ、
はいはい、すごいすごい、
マップに、
うん、
と思って、
うん、
で見たらやっぱり会社にあって、
ああよかったよかった、
あ会社近辺にあるなと思ったんやけど、
うん、
まあええわ、とりあえず一旦不安やから一旦止めようと思って止めて、
はい、
うん、でまあまあ ね、アホ思えばすぐ止められるから止めて、うん、
それで止めてね。
で3日間約2泊3日ほど電話のない生活、うん、
すごいすごいリハビリしましたね。
おお、まあいるね携帯っちゅうのは。
いるでしょう、
ほんまにいる。
もう無意識で 手探りしてるんちゃいますか。
してる
ね。
天気予報とかでも携帯で見てるから、
はいはいはい、
もうなんか朝から起きて、天気今日どうやったっけなみたいな見るのも携帯探すんですよ。
探すよね。
お、全然見当たらん。全然生活できへん。
ああ、
もうなんか今日のテレビ番組何かなとか見るのも携帯で見るから。
はいはいはいはい。
もう全然ダメっすよ。
はあ。
何もできへんよ。
いかに。なんつうか取り憑かれとるかというね。
まあまあ依存してるというか、携帯に全てをで賄ってるっていうことですよ ね。ほんま、もうだからもう何もすることなくてぼーっとして、
うん、そんなに職場に戻りたくないという。
うん、もう戻ったって別に開けれないですから。
あ、
うちらはね、
鍵閉まっちゃってるんだ、
うん、鍵閉まっちゃってるから、じゃあ勝手に入ったら怒られるから。まあやめて、まあ2日ぐらいやったら別にええかと思ってね、
うん、
あ、まあそのままなんとか生活できるやろと思ったんですけど、はい、まあ、まあまあいろんなメール取ったりとかいうのはもうあれでやってますから、
うんうん
うん、G メールとかでやってますから、あの家でパソコンあれは見れるわけですよ、
うんうん、
でまあツイッターとかそんなも別に全然見れるし、
まあね、
うん、あの LINE だけがちょっとできなかったです、ね、
あ、なるほど。
LINE もなんかわけのわからんログインがどうたらかたらになってるから、もういつログインの設定したかどうかもわからんからやな、
うん、
もう全然 LINE 入れんくてやな。
なるほどね。
いや、あのそう2日間耐えたんですけど、
はいはい、
耐えましたけど会社行っても別に、うん、見つかったけど大した情報は入ってなかったっすわ。
特に大した着信はなかったと。
あ、特に大した着信もないし、
まあそれはそれでね、
自分でそわそわしてただけっていうね。あの一番困ったのは映画撮ってたから、
はあはあ、
映画のチケットはどうしようと思って。
ああそれね。
そう、あのバーコードでピッてやってやるやつやから、うんうんうん、あ、携帯なかったバーコードこれ見られへんでと思って、
うん、
まあ、なんとかしたんですけど、
はい、
プリントアウトしたり
とか。
なんかローテクですわ。
今時プリントアウト
やってることはもう結局はローテクですわ。
うん、
あでやったりとかしてなんとか映画見れたんですけどね、
う
ん、
よかったよかった、
うん、そんなんやから、
は
あ、携帯なんかっても生活できんことはないけど、
いかに不便かと、
うん、なんか不安やな。
まあそれは不安でしょうね、う
ん、なんかぼんやりと不安やなっていう感じっすかね、うんうん、
なるほどね、
うん、その分出かけたら何も言わなくていいんで、
うんうん、
ええんかなって気にもなるし。もちもち帰りますみたいなメールも入れんでいいし。
なるほどね、
そういうのがなんかこう、なんかちょっと不安になっちゃったりなんかはするんですけど、
うん、
まあね、まあ、生活できんこともないし、でもなかったら不安やし、
うん、
みたいな、そんな感じやったかな、
うん、
あ、まあ、KDDI の方もかなり不安やったでしょうよ。
確かにね、大変
ですよね。向こうの方が漠然と繋がれへんだけやから、ちょっとよう分からへんよね。
いつまでたってもよう分からんしみたいな。
なんでやねん、再起動何回かけてんねんみたいな話やろ。
うん、
一向に繋がりませんけどみたいな。
そうですね、
うん、コンサートとかが大変やったみたいですわ。
いろいろね、通信 連絡あったでしょうしね、もちろん。
でコンサートって今、うん、あの転売防止のために、あの2日ぐらい前にならないと、
はい、
チケットが発見できないんですよ。
はあ、
発見できないし、
うん、
今もうデジタルチケットって言って、
はい、
携帯にバーコードを送ってくるだけみたいな、そんなやつなんですよ。
はあ、
まあ、ほんまに完全に転売を防止してんの。
もう紙で売ってないんですね。
まあまあ、大役を紙で出せるんでしょうけど、うん、あのチケット取るときにこれデジタルで取りますかみたいな感じになって、
はいはいはい、
うん、でまあ、チケット発見とかでも、
うん、
ほんまに発見できるようになりましたっていう連絡がもう2日前ぐらいにならないと来ないんですよ。
うん、
あら、あと席もどこかわからないのだから。
なるほど、そうなるんや。
そうそうそう、だからそれ、もうそれだ、これ大変やったやろなと思って、
うん。
だから全然違う窓口みたいなの作って、
あ、なるほど、
チケットがない人用みたいなやつ作ってやったらしいですけどね。
そういう対策もしてくれてたんですね。
うん、大変ですわ。
は
ねえ、もう携帯1個なかったらほんまパニックですわ。
うん、
ねえ、もういつの間にかパニックになってるなと思って。
ね、これで仕事回してるとこも何もでもあるでしょうか、
ね、あるやろう、そんなもう肝なとこあるやろう、
ね、当たり前にあるでしょうね。
うん、そんなんでなあ、会社の携帯見、あ、会社の携帯が au みたいな感じやったらな、また全然な、
うん、ウーバーイーツとかあの辺の人だとかね、
ああ上がったりですわな、ね、あんなもつながって当然の話やからな、
在圧力が当たり前ですからね。
そう、それができなかったっつうのはね、
うん、
かなり大変やったでしょう皆さん、
ね、現代社会の、はい、弱さ脆弱さをね、
はい、私もあの全然止まってましたんで問題なかったです、
うん
はい、まあ、なんか 半アナログぐらいで暮らしていくのが一番いいかもしれんな。
まあそうですね、でもこれ精神的なもんやからなかなかね。
じゃあね、電話がかかってくるんちゃうかってそういうあれもあるしな、
うんうん、
まあかかってこないんですけど、まあ、
実際のところ
なかなか、ね、もうほぼほぼかかってこないんですけど、うん、電話なんて、
お仕事以外ではね、
うん、もうだからまあ別にそこら辺はいいんですけどもね、うんうん、まあ大変な、お互い大変な週末でした。
なるほどね、
大変やね、もう忘れたらもう絶対忘れんとこまで
首からぶら下げとって
ね、もう首からぶら下げておくしかないなと思ってね、今すごいね、今の携帯もう2日間ぐらい置いといてあって、うん、バッテリー残ってるんやね。
ああ
、うん、あの2日まだ 30% ぐらい残ってたもんな。
なるほどね、
月曜日行ってみたら、
はいはい、
わ残ってるって思って、ね、すごいって思ったわ俺。
マイナスなんかあっという間いなくなってましたもんね、ほんま。
そうやねんな、もうなかなかすごいですね今の技術が
ね進歩してるんですねやっぱ。
うん、なので皆さん携帯はお大事に持ってくださいよ
いやほんまね、いざなくても困る、
はい、そういうこと、そういうことなんでございますんで、
はい、
どうぞね、ほんじゃまあそういうこと見つかり、無事見つかりましたんで、
ございました、はい、
はい、今週も元気にサワラジオをやっていきましょうということで、はい、はい、思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、はい、というわけでね、今週もやっていこうと思ってるんですが、まあね、書き込み、
うん、今回は、うん、
先週がおメール紹介したね。おメールあのいっぱいもうほぼ皆さんの来て、ま、あの紹介してますんで、
はいはい、
いつでも言ってくださいよ送ってくれたらすぐ採用になります
ので、
はい、お願いしますと、
お待ちしてます
、いうことなんでございますが、書き込みの方もまあちょくちょくといただいててたまっておりますんで、
はい、
まあ、飛ばしという感じにはなっていきますが、
うん、
はい、ご紹介していこうと、
はい、
はい、いうことでございます。はい、ちょっとだいぶ先の前の話からいきますか、
うん、どの辺でしょうか。
ね、5月25日2日ぐらいにいただいてます。
はい、5月、
はい、全福みーたろうさん、
はい、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。笑ってる顔が珍しいですって書いてますけど、
は
あ、あの庵野萌子さんの書き込みで、何仮面ライダーの特撮セットの前で微笑む庵野先生ということで、
はいはいはい、穏やかな顔してますね、
はい、笑ってる顔が珍しいですって笑ってるよな、よ
う、うーん、
俺よう見るで笑ってる顔、
そうかね、
ちょっと半ニヤけみたいな感じ
だ
な、
ニヤニヤ感もありますよね、
うん、そこそこ厳しいこと言うてんねんけど、
うん、
まあまあ顔笑ってるみたいな、そんな感じのニヤけっぷりみたいな、よう、うん、
確かに
してますやん、あの先生。
取材されてるときはそういうこと多いかもしれませんね。
そうやな、逆にもう、すごく冷たい感じで言うたら、あんな厳しい、あんな冷たい男おらんからな、ちょっとニコってしといた方がいいよね。
まあね、ある程度バランスとかとね。
人間っていうのはやっぱバランスを取ってなんぼですから、そんなことないですよ、テレビとかであれ見てると、よう笑ってますよ。あの本気か嘘なんかよう分かりませんけど、
まあ、その辺は。
なんでね。まあ楽しみですね、うん、もう次もうウルトラマンも大ヒットのようで、
みたいですね、
ねえ、もう大ヒットに次ぐ大ヒットで、もうほとんど全編ネタバラシしたんじゃないかっていうぐらい流れてますけどね、今ね。
いや、あらゆる敵はもう公開されちゃいましたからね。
もう断片的に断片で、もうあの、あれもね、スペシウム光線安野さんやって思わなかったね。
やってましたね。
おう、安野さんやったね、まんまと。
白石、ぎゅーっと開けて。
そうそうそうそう、やってた。やっぱり安野さんやったやんな、これ。っていうところが。
確かに光りたかったんやな、みたいな、ね。
はい。なんか誰か、お友達か誰かがツイートしてるの見ました。安野さん的だなと思って見てたけども、安野さんだった、みたいな。
あと、あの、ビンさんも実際に、あの、キャプチャーしてたみたいですね。
ビンさんって何？
あの、ウルトラマンやってた人。昔、
ああそう、その人も実際に出てきてやったんや、
モーションキャプチャーの、
はいはいはい、昔のウルトラマンになって、スーツアクターの人、ね、
そうですそうです、
その人もやってんねんね、
そう、
あら、それはなかなかちょっとほろっとくる話やな、
あのプロポーションを、スラッとしたプロポーションをぜひとも再現したかったっていうのがあったみたいですね。
え、その人はスラッとしてんの？
うん、あのウルトラセブンとか帰ってきたウルトラマンと比べると、初代のウルトラマンって圧倒的にスラッとしてるんですよ。
ああ、そういえばそうやな、
プロポーションが。
そうやな、あのなんか昔の昭和の人みたいな形じゃないもんな。
そうでしょ、
うん、シュッとしてる。
うん、やっぱそれをやっぱしやりたかったっていうのがあったんですね。ああ、そう、うん、
へえ、なるほどな、そういうのがいろいろバレてきたな。全然出してきてるな、もうなんとかもう、うん、40億いったっていう話じゃん。全然ですよ。
まあね、
すごいね。
まだ俺も3回目取らんしな。
もうええって。もういかんでええって。
なんでや。
もう見んでええって、もう見たやろ。
見て
も
ええやん。
もう2回目見たんやろ、うん。
2回しか見てないやん。
まあこういう谷間ですよね。映画があんまり大したもん公開されてなくて。
うん、そうなんです。
こういう谷間の時にうっかり3回目行くべきですよね。
そういうことですね。
うん、あ、まあぜひそんならそれ見て、またいろいろネタバレした上での新しい感想的な ね、まあ
そうですね、
うん、そういうのが絶対出てくるでしょうから、まあ、はい、ぜひね、行ってきてください。
はい、
はい、お願いします。ということで、お次はね、
はい、
あきもさん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ノイキャンは、
うん、
ローダー作業時に聞くと耳栓代わりにもなって重宝してますと、
うん、
ああ、普段の作業時は外部音取り込みモードで、ポッドキャストはネットラジオ派で、ポッドキャストはネットラジオ派ですって書いてますけど、
ありがとうございます、はい、
ああ、ありがとうございます。いろんなところにハッシュタグがついておりますので、はい、いろんなネットラジオ聞いてはる方かな。
そうですね、
はい、あの、何ローダーって言ったら、あのロードローラーみたいなやつかな。
そうなの、
ローダーってそんなこと言うんちゃうの？
そうなの？いや、知らん。なんか積み込みなんかなと思ったりとか。
まあ、重機やろ。なんで積み込みとかでリフトとかが来るんじゃん。ローダーやから、やっぱりこう、地面ガーッと鳴らすやつ
になるのかな。
いや、わからん。そんなしょっちゅうしょっちゅう地面鳴らすかなと思って。なあ、たまに鳴らすときもあるんでしょうね。
あるでしょうが。
うん、ああ、それノイキャンやったらひょっとしたらいいかもしれないですね。たぶんその、なんか前、そういう話をした時のやつかね。
そうですね、なんかヘッドホンの話した時かな。
うん、ちょっとね、ノイズキャンセリング、やっぱり若干音質が落ちるんで、
うん、
僕は使わないんですけどね、はいはい、ちょっとシャカシャカしすぎてて、
うん、
あのやっぱり反響音を取るって、なんつったらええんかな、あれな、うん、あれで、あの反発の力を利用してノイズをキャンセルさせるんでしょ、
うん、音を移送させて減ったくれとかいうやつね。
プラスのあれ周波数があるとしたら、マイナスの周波数を重ねて一定にするみたいな、そんな構造やんな、うん、あれな。
足してゼロにする的なやつね。
そう、まあ、だからそれは音が多少変わるのはやっぱこれしゃあないですけども、あれじゃないですか、まあいいっすよね。
普通に外部音取り込みモードっていうのはどういうことなんやろ。
ノイズキャンセリングをキャンセルするんですよ、
うん、
普通のヘッドホンとして使うんですよ、
うん、
そういうことができるんです、ノイキャンのやつは大体、うんうん、だからノイズキャンセリング機能っていうのをオフにしたらいいんですよ。そうすると普通に外の音を取り込みますから、一時、
うん、
危ない言
う
て、
まあそれはそうですね、
うん、言うてたんで、そういうののために作った機能ですよ、
うん、
ノイズキャンセリングだけじゃない
っていうね、
はい、いうことなんで、ぜひね、またそういうのでいろいろ聞いてください。
ね、今後ともね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お次は、あ、ほな、ゲルヤンね、はい、ゲルヤン来てますね。カレーさん、お誕生日おめでとうございますって書いてますね。あ、カレーさん、お誕生日やったんですね、5月ね。ああ、そうですか、おめでとう、カレーさん。
よかったね。
ね、また新たな1年、頑張ってね。
ね、いい年でありますように。
また、たまにはよろしく。
うん、飲みに行こう。
去年の年末あっただけなんで、はい、また会えればいいかと思いますけども。
はい
はい、そういうカレーさんでございました。あ、また次、全福三太郎さんやな。
はい、
うん、トヨタが爆速 4WD の新型、は
い、
スターレット、
うん、
開発と、
うん、
まさかのターボ誕生、ターボ車なんやね、うん、最強の南アフリカ仕様。ってことなんですね、
うん、
2年前から復活して南アフリカでスターレット販売してるみたいですねって書いてますね。へ、多分ラリーカーやね。
ですよね、この写真
見る限り。ラリー的なやつですよね、これね、うん、だからそのスペシャルエディションでしょ、要は
ホモロゲ的な。
ああ、ホモロゲ的な、
うん、
スターレットこんなんちゃうもん、
うん、
スターレット
だいぶ古いね。
EP、
うん、
EP 何やったっけな、
形式
スターレットの形式名称は EP ですわ。EP、 EP71 やったかな。
ほう、
FR なんですよね、
うん、FR です
な、うん、昔の、スターレット、
うん、
あれが人気があったんですよ、
うん、
で、あれ 1500cc ぐらいで、
うん、
むっちゃくちゃ安いで買えたんで。
カットビスターレット言ってましたわな。
カットビスターレット、うん、あれでみんな山にこぞって繰り出して、ボロボロのスターレット走ってましたけどね、僕もスターレット乗ってましたからね。
あ、マジですか。
福井県時代スターレット乗ってたんですよ。あれは何やったかな、 EP、 EP、 あ、じゃあ KP や、前のやつは、
うん、
FR スターレットは KP ですわ。
ちょっと待って、
KP、
え、スターレットに FR なんかあったんですか。
あったんすって。
知らんかった。
知らんの？ KP やで。
へぇ。
KP71 やったかな。なんかそんなやつ。
うん。
それが安くて人気があるんですよ。俺らの時代でももうすでに KP はなかったから、
うんうん、
それのもう一つ前の KP。
へぇ。
一世代前ぐらいのやつで、その後はもう EP っつって、
うん、
FF になったんで。
うん、
その前のやつ、あ、カクカクしたスターレットがあったんですけど、
あの頃大概これもカクカクしてました、
ね、まあまあガンダムカーみたいな感じのやつが、
うん
うん、FR やったんですよ。
へえ。
めっちゃ人気あったんですよ。
へえ、知らんかった。
シビック、どれぐらいやろうな、ワンダーシビックとかぐらい、ぐらいに出てたスターレット。
は、うん、FR やったんですか。
FR やったんですよ、唯一ね。うん、それが人気あったんですよ。その陶芸行ったり、うんうんうん、山行ったりする連中には、FR やから人気あって。
へ
ぇ、うん。だから、あれとか、86とか、
うんうんうんうん、
それまだまだ後の話ですわ。
ほ
ぉ、うん。86がまあまあ出てきて、86もそろそろ終わりの頃やったかな。
トレノレビンの頃ね。
トレノレビンがそろそろ終わりですよって言われて、うん、それも、AE92 に変わる時期ですわ。
うんうん、
うん、FF になるんですよね。
だからそれまで、だからあのあたりがその安く買える FR の最後の牙城っていうイメージだったんですけど。
そう、もうその2車種ぐらい、
うん、
FR なんて。
うん、
で、そのぐらいの時期になってくると、GTR とかももう全然あれやし、うん、4駆やし、
うんうん、
だから、もうどんどんどんどんなくなっていくんですよね、低コストで買える FR っていう、うんうん。
勝敗気量でね。
そうそうそうそう、そだからも FF がみんなシビックなんか全部 FF やから、
うん
うん、あとそうやな、ランエボー言うたって4駆やし、
うん、
ねえ、だからみんながこぞってこう安い FR を探して、
うん、
どうだかだ言って乗ってた時期ですわ、
ね、ロードスターもちょっと違ういうとこなんでしょうね。その
ロードスターはちょっとオープンカーやからちょっと違うんですよね、うん、違うんでしょう
ね。
もっと安ないとダメ。もっともカスカスの値段じゃないとダメ。
ロールバーぶっこんでも平気なやつね。
ああ、もう全然席なんか全部取ってしまって、一個だけにしてしまってぐらいじゃないとダメ。
で、安
い
ですね。それ
できるやつね。っていう時代なんで、
うん、
あれでしたよ。なかなか 最後の最後にいい時期を見たなっていう気はした。
なるほどね。
うん、そこからの FR ってかなりなくなってきたから。
そうですよね。
うん、まあね、ドリフトがどうたらかったらいう時代も終わっていったしね。
うん、
うん、まあ良かったんじゃないですか、その時期は、
ね、まあ、シビック対イメージがありましたね。
ああ、まあだからで今のそのね、スターレットで2リッターのターボエンジンって
でかい、
全然スターレットじゃないし。
スターレットじゃないな、それは。
うん。バカにしたらあかんよ。スターレットって 1500cc ぐらいでエンジン積んで、
うん、
やってのスターレットですから。
騙し騙し回していくってやつ
ね。ああ、チープな感じがたまらないんですから。
確かに。
もうこんな、な、今、その、冠つけて売るけど、
うん、
もう全然違うもん。
なんでスターレットつけたんやろっていうね。
そう、シルビアとかまた出すだの出さんだのとか言うてるけど、
あ、
どうすんのかね。
今セダンなんか一番売れてない車やもんね。
売れんもんね、うん、あれ出すんでしょ、アメリカで今あれ出たでしょ、ホンダのインテグラ。
あ、そうなんですか。
インテグラアメリカ仕様っていう
の。かっこインテグラ、
かっこインテグラ、
うん、
それも全然ですよ。全然排気量上がってもうてて、
あ、だんだんね、
全然やっぱ全然3ナンバーっすよ。
もうで、何ていうんですかね、そういう車って新しくなればなるほど大排気量化していきますよね。
そう、5ナンバーなんかつけてないんですよ、誰も。
うん、
ね、懐かしい時期。
そうね。
トヨタ、何、シビック？
そうそうそう。
そんなもん3ナンバーつけてたらあかんもん、うん、シビックなんか。
そう思いますね。
ああ、でも絶対バカにするもんな。
高級車ちゃうやろ、シビックって
。ほんまやで、ほんまやで。何百、800万とか捨てる場合ちゃうで、シビックが。
ちょっとバカにしてんのかってい
うね。そうそう、それやから、やっぱみんな買わんようになってるんでな。
その後のね、車ないもんね、変わるような車がね。
はい。昔のシビック300万ぐらいやで。
よくてね。
あれついてなかったよね、カーステレオついてなかったよね。あ、じゃあエアコンや、エアコン。
ついてなかったか。
うん。
白い。
ホンダエアコンオプションやったからね。どうし
怖いな。
むちゃくちゃやな、ホンダって言うてたんやから、みんなね。ああ、だからやね。なかなかね、時代は変わっていきますよね。
まあね、車離れとは言いますけど、そりゃ。
そうですわね。どうなっていくんでしょうね。
うん、
まあまあ、そんなことになっていくんでしょうけども。
は
い、まあ、スターレットね。
はい、
日本で販売になるかなんかちょっと
よくわかりませんけ
ど、
ね、
どうぞということで、
はい、
あとは何やろな、
ほう、
なかなかね、あれなんですよね、広告とかも入り出しやがってね、
ついね、入っちゃうんだね、プロモーションがええねん、
そうなんですって、そういうのはいらんのや、じゅんが、うん、ネオンさん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ミスドで総帥さんが好きというハニーチュロとエンゼルクリームを食します。私の好きなフレンチクルーラーはお預けですって書いてますね、
うん、
ありがとうございます。別に僕はハニーチュロの別に回し物でも何でもないですけど、
はあ、
いっちゃん好きなのがハニーチュロなんで。
そうなんですか。
じゃあ、前もこれ話してね、
覚えとらんわ、どうなった
っけな。ハニーチュロの話したよ。ハニーチュロを初めて食った時の話したよ。
してたっけな。
したと思う。あれ、感動したっていう。もう大感動。都会来たな、俺っていう。俺今住んでんの、これなんか都会やなって思った、俺。
なるほどな。
うん、ハニーチュロ美味しいです。一番美味しいのはハニーチュロっす。
そうか。
あれ嫌いやからね、俺、何やったっけ、
うん。
オールド。
ファッション。
ファッション、
うん。
ファッション。
ファッション。
ファッションっていうの、うん、オールドファッション。
いわゆる普通のドーナツですね。
ああ、全然ダメ。
あ、もうそこ。
口の中もそもそなる
やん。まあね、
もそもそ。水分全部取っていくやん、あれ。
うん、そういうもんですわ、スラックなんか。
なんか、それみんな好きやっていうねな、オールドファッション。オールドファッションやっぱ一番のベーシックでいいっすわ、みたいなこと言うけど、俺全然やもん。
一番にはならんな。
一番、やっぱりギザギザのドーナツ。うん、何
フレンチクルーラーって系。
フレンチクルーラーっつうのあれ。
うん。
あれ美味しいやん。
ねじれてる感じようなやつでしょ。
ああ、そうそうそうそう。ほんで、それで中にちょっとクリーム入ってたりとか。
チョコかかってたりとかいろいろ。
最高ですよね。最高。最高。あれやったらもう4、5個食えるね。
4、5個食えるから。
4、5個食うけど、うん、そんなにドーナツ4、5個食ったって。
うん。
別に。
別に
別にそんなにドーナツ欲がないんで。もうドーナツなんても何年も食ってないわ。
あ、まあ確かにそうかもしれん。
食わんよな。
うん。
今改めてドーナツ食わんよな。
改めておっさん同士でミスタードーナツいかんからな。
いかー、ミスタードーナツ。ちょっとミスド行くって話にならんもん。
ならんね。
小腹空いたし、ミスドでちょっとチャー飲みながらドーナツ食うって言わんもん。
ならんね。
だって飯にもならないんですよ、ドーナツだから。だから昼飯ミスタードーナツでって話にならないんですよ。
ヤムチャセット昔あったけどさ。
ああで、なんか、ハンバーグ入ってるドーナツとかあったやん。
うん、ああ、ありましたね。パイ
ちょっとおかず食を強めるための。
ありましたね。
カレードーナツとか。
うん、ハンバーグ入ってるやつね。
あ、なんかそんなんやったよね、うん。それも別に、それやったらなんか定食食いに入るし。
うん、マクド行ったらええやんけってこと。
じゃあもうハンバーガー食うたらあかんのかい、うん、って話やから。そこら辺がちょっとミスタードーナツの ガードの緩いところですよね、う
ん、でもちゃんとね他の店がなくなったりしてる中ミスタードーナツちゃんと生き残ってますもんね。
ああなんとかクリスピーなんたらドーナツとかな。
ああはいはいはい、
来たはええけどあっちゅう間に消えたけど
消えましたねあれね。
おお、なんかミスタードーナツだけはやっぱりしっかりと、
うん、
各駅に根付いてますよね。
ありますよね。
各駅にまあまあありますよね。なぜか、だからまああれなんかいいなと思って、
まあ、喫茶店代わりなんでしょうね。
喫茶店な、まあ、ミスドコーヒーおかわり自由やな。
それ大事ですからね。
永遠に飲んでられるからな、コーヒー、あーホットコーヒー永遠に飲んでたらいいやろ。
そうですそうです。
ああそうやから、まあ、そういうのと合わせでもすることありへんやミスタードーナツで。
まあだから若い人行く店なんですよきっと。
あミスドで、
うん、
なんか一時ほら菅田将暉君がやってた、
はいはい、
CM やったらあれ結構売れたらしいけどね。
うーん
めっちゃ売れたっつって、なんか長蛇の列になっとったね。
確かにそういうんで動くんですね今でもね。
まあ一応人は動いていくんでしょうね。うーんなんでまあなあ、ただそんなになあれなんですよね。食わないんですよ、
ね。まあ、創水からなんか甘いものの話なんか聞いたことないもんね。そういうの
甘いもんほんま食べんようになった、ね。チョコも食べへんようになったしな。
うん
で大体仕事とかしてると、
はい、
なんかそういう持ってくるもんって、
うん、
甘いもん持ってきよるんですよね。
ほう
なんかちょっとこれまた食べてくださいねみたいな感じで皆さんでみたいなやつ、
ね、あお土産的にね。
そう持ってくるの大体ちょっと甘いせんべいみたいな、うん、甘いちょっとなんやろゴーフレットみたいなやつとか
東京バナナとかね。
東京バナナとかあとなんか、うん、ほらバームクーヘン途中で切ったやつみたいなやつとかやつ持ってくるんです。全部甘いんで、
う
ん、
まあそうですね。
俺食べないんで。
あそういうのはいただかない。
甘いも全部あげるんですよ、ね、だから、まあ、下の子とかね、はいはい、一緒に働いてる頃に甘いもの好きな子おるから、
うん
まあ、もうあげるわ食べさって言って、
はいはい、
その代わりビールみたいなもん持った時には俺にちょうだいやっていう。だそういうのちょっとちゃんとやり取りしましょうねっていう話です、
ね。そこはギブアンドテイクだね。
そういうのはちゃんと交換条件っていうのを出すようにしてるんですけど。
かっちりね。
うん、そうなんですよ。だからね、なんか、あれですね。甘いもんいらんわ。
うん、それじゃいかん。
ほんまにいらん。もう、ほんまにいらんようになった。甘いもんね。もう何もかも諦めろっていうことですよ、もう。
まあ、夏はなんか夏暑い時に余計甘いもんたま食べる気がしないんですね。
ああそう、うん、アイスクリームとか食べて
アイスクリーム、まあ、アイスクリームはもう甘いもんというか冷たいもんを食べたいじゃないですか。あれは
そうやな。アイスクリームは甘いと、うん、あれ冷たいから甘いんであって。
そうですね。
そんなにカロリーも高くないからね、
うん、そうなんかな。
そんな高くない。アイスクリームの裏見たらそんな高くないし、
うん、
ガリガリ君とか全然カロリー高くないから。ガリガリ
半分水みたいなもんでしょ。あの
そうや、だからおにぎり以下やね、あんな。全然、100キロカロリーもいかんねえ、ガリガリ君とか。ほんまですって。だからアイスは食っていいと思うわ、俺。
うん、
アイスはな、
まだ。我慢して倒れるよね。
たまーにアイス食うけど、俺。
うん、
でもアイスはカロリー低いから食べるんですけど、うんね、もうガチな甘いものちょっと。チョコレートとかね。
うん、僕のチョコレートは夏の暑い時あまり空気ならんですね。
ああそうやな。もうな、たまにケーキたまに食いたいなと思って買うんですけど、
うんうん、
それ3日か4日ぐらい冷蔵庫に入れっぱなしになってるからね。
やん
食わで最後めっちゃ固になってなんじゃこれってなることなる、ね、多いけどね。 そういう気持ちにたまになる程度で、
うん、たまにふっと食いたくなることがね、
家帰ったら忘れてるっていう、うん、そんなぐらいのもんですわ。はい、なので、またね、甘いもんね、はい、あの食べてください、はい、皆さんね、
はい、
まあ、というわけでございまして、はい、これまた皆さんご紹介していきますんでね、う
ん、ちゃんとしますんで少し
ずつ、はい、飛ばし飛ばしになりますけど、またいろいろ書いておいていただければ、
はい、
ご紹介することもあるかもしれませんので、
はい
はい、どうぞよろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい、いうことでございます。
二人のおっさん、アッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト。それが、ふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯ちょっと天津飯
ちょっとマイケル的な。
はい、だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグ、ペリカンラジオまで、どしどしご意見ご感想をお寄せください。それでは、アッタクさんどうぞ。
ラッキーラッキー。Thank you.